突然だが説明しよう。この番組は規制ばかりのこの世の中で無謀にも際どい企画ばかりを追求する世にも危ないトークバラエティなのである。はい、危ないラジオのお時間です。皆さん、本日のオープニング危ないは、北国夫婦のこちら旦那さんの方ですね、いただいたんですけども、今回ね、初めてね、ありがとうって言いたくないなんすかあれは。もうね、これをなんかホラーラジオか何かと勘違いしたらチャンネル変えられるでしょ責任取ってくれ、そんなわけですね、今回も危ないラジオ元気よくやっていきましょう。この番組ですね、私広島出身のダメ人間アンディがですね、皆様からいただいた危ない投稿を紹介しながら面白おかしくやっていこう、そんな番組でございます。なんかありがたいことにですね、今回で第7回なんですけれども、いろいろ反響の方をいただいてまして、こんな深夜でも聞いてくださる方たくさんいらっしゃるんだなと思って、すごく嬉しい限りですね。本当、こんな話しかないんで投稿できないんですとかも聞くんですけど、とりあえず何でもください僕を信頼してですね、どんな話でも僕がまるっとここで語りますからとりあえずですね、僕のツイッターの方に、くださればありがたいと思っております。さあ、というわけで、今回はこの効果だからさせていただきたいと思います。いきます。丸々な音声。このコーナーではリスナーの皆様からお寄せいただいた音声をご紹介させていただいています。実は現在ではですね、1分くらいの音声だったらもうどんなものでもいいという、ちょっとかなり怖い自由さで募集してるんですよね。前はですね、ちょっとテーマを絞って募集していたんですけども、ちょっと集まりが良くなかったので、もしかしたらこれはテーマが少し難しかったのかなと思いまして、今現在は何でもいいよということで募集しております。で、そしたら結構来たんですよ、ちょっと怖いんですけども、今回はどんな音声が届いたのでしょうか。では行きましょう。トップバッターはラジオネームいちごちゃんです。どうぞ。
ねえねえ、私のいちごにも練乳かけて。
はいありがとうございます。ラジオネームいちごちゃんでしたこれはね、もうなんて言ったんですかとりあえずですね、いちご農家の人はどんな気持ちで聞けばええんじゃっていうことですよねでもですね、もうしばらくしたらいちご狩りの季節ですかね。そういえば、僕もいちご狩り結構好きなんですよ。いちご狩りに行った際はぜひいちごちゃんさんの音声を思い出しながらやってみようと思いますありがとうございました。それでは続きましてですね、おーっと来ましたね、このコーナーではすっかり常連になってしまいました北国夫さんです。どうぞ。
ちょっと夏に、
下
北の裏道ぐらいを走ってたことがあったんですよ、原付で。
はい。
で、走ってた時に、ちょっと蒸し暑い夜も深い時間だったんだけど、原付でベーって走ってるじゃないですか。そしたらなんか左見たら女の人が道路の真ん中で一人で立ってたんだよね、路地の。で、夏なのにコートを着てるのさ。で、おおと思ってベーって走ってたんだけど、ちょっと走った時に、あれと思って、あの女の人コートしか着てなかったって思って、これは見るしかねえなと思って、バーッと見て戻ったんですよ。戻ったらもうそこには誰もいなくて、あの時ちゃんと止まってまじまじ見るべきだったなって。
何の後悔
はい、というわけで北国夫さんの音声でした。もうね、ツッコミどころが多すぎる毎回ちゃんと面白いのすごいですね。ね、とりあえずですね、一瞬でなんでそんなことわかるんじゃいっていう話にはなるじゃないですかバイクで走っててすれ違った一瞬でなんでこうコートしか着てないとかわかるんだよっていうツッコミが多分あると思うんですよ。ただね、これはちょっと僕から言わせてください。実は皆さん、男にはわかるんですよこれはね、男だけの特殊能力だと思うんですけども、男は車を走らせていても、バイクを走らせていても、 こう何かこう何かチャンス的なものがパッてこう目に飛び込んだら、一瞬でそこに視点がキュッていって、こうその映像をスパンと脳裏に入れることができます。これは男にはみんな備わってる能力だと思うので、女性の方はぜひご参考ください。ですから風の強い日などは、服装に気をつけて、出歩いて、何言ってるんでしょうね。はい、ということです。さあ、それではですね、次に行きましょうか。次は、のりかわアットマーク就活ラジオさんからいただきました。どうぞ。
あぶない、
突然だが説明しよう。この番組は規制ばかりのこの世の中で無謀の際どい企画ばかりを追求する世にも危ないトークバラエティなのである。はい、危ないラジオのお時間です。皆さんウェーイ。本日のオープニング危ないはラジオネームお蝶さんからいただきました。お蝶さん、ありがとうございました。さあ、それでは早速最後のコーナーに参りましょう。伝説のハッシュタグ。このコーナーはですね、毎回皆様からツイッターでバズったら面白いのではないかというタグのアイディアをいただいて、それをみんなで一斉につぶやいて本当にバズらせてしまおうというコーナーです。さて、このコーナーにつきましてね、多くの投稿をいただいています。ありがとうございます。で、いろいろ悩んだんですけれども、今回はこの方の投稿に決めさせていただきました。ラジオネームのりかわアット就活レディオさん、ありがとうございます。それでは投稿内容を読ませてください。投稿内容、ハッシュタグのりぷーで提案させていただきます。私の相方ののりぷーは100エーカーの森から時々現実世界に遊びに来てくれるんですが、アニメの世界だけでは飽き足らず、こっちの世界でも有名になりたい野望を持っているようです。私は飼い主として蜂蜜を食料で買い与えているんですけれど、食費がかさんでだんだん面倒が見きれなくなってきました。ノリプーがバズって有名になってもらって、自分で食費くらい稼いでもらいたいと思い応募しました。はい、ノリカワさん、くだらない内容をありがとうございました。まあね、でもいいじゃないですかね、これね。今週はこのハッシュタグを採用でいきたいと思います。では今回のハッシュタグを発表させていただきます。今回のハッシュタグ、のりぷーです。のりはひらがな、ぷーはカタカナですね。これを聞かれた方はツイッターでこのタグを使って何かツイートしてくださいますようお願いします。以上、伝説のハッシュタグでした。
いや、それこれですね、さすがにちょっと広島弁で一言言わせてください。いきますよ。もうやりたい放題か。いやー、すごいっすね。完コピじゃないですか。完コピですよね。なんか僕ちょっと今じっくり聞いてましたけど、口調とかもすごい似せてきてますよね。僕がなんかすごく言いそうな言い回しをして、ありがとうございます。なんかね、本当真似までしていただけるような、まあ、立場になったのかなと思って、ちょっと嬉しいですけどね。うん、嬉しいは嬉しいんですけど、ただちょっとノリプーとか言われても意味が分からない人がたくさんいらっしゃると思うんで、そこはちょっと僕から説明しておきましょう。このノリカワアットマーク就活ラジオさんは、スタンド FM で、音声配信をやってらっしゃる方で、ちょっと僕もお知り合いの方なんですけれども、先ほど言っておられたノリプーっていうのは、ご自身の番組でちょくちょく登場するご自身がやっていらっしゃる、まあ、キャラクターですよね。ノリプーというキャラクターで時々音声配信をしていらっしゃるということですね。え、説明をしないとわからないことを言わせるな。はい、まあ、なんか伝説のハッシュタグやられちゃったな。 られちゃったんですけど、どうしましょうか。まあ、ノリプーとか言われても意味わかんないんですけど、でもちょっと面白いっすからね。面白いから行きましょうか。まあ、ちょっと面白いし、まあ、どうせ危ないラジオですから、ここはちょっと行ってみましょう。じゃあすいません、ちょっと急遽なんですけども、これね、本当皆さんお付き合いはしていただかなくても大丈夫です。僕一人でやりますよ。今回の伝説のハッシュタグはノリプーでいきます。この番組の終了時にですね、僕がツイッターで、ハッシュタグノリプーをつけてバシッとツイートしておきますので、本当ありがとうございます。この丸々な音声ではですね、皆様からどんな音声でも、結構です。1分くらいの音声で、募集しております。どしどしお寄せください。以上、丸々な音声でした。はい、というわけで続きまして、危ない体験談の方もちょっとやっていきましょうね。今回も、いろいろ届いております。ありがとうございます。ラジオネームカジリーさんからです。若い頃彼女と同棲していたのですが、ある日バイトがキャンセルになってアパートに帰ると、何やら悩ましげな声が部屋の向こうから聞こえてきて…自分でも不思議なのですが、その時はなぜか自分が見ていた AV を消し忘れたのだと思い、むしろ早く消さなきゃと焦ってドアを開けたところ、そこには知らない男の上で腰を振っている彼女の姿が、大丈夫かなこれ表現的に、全く頭になかった状況に突然出くわした自分は、なぜか、あ、すいません間違えましたと言ってドアを閉めてしまい、そのまま家を出ました。人間って突然予想外すぎる事態に遭遇するとよくわからない行動に走りますよね。ちなみにその彼女とはもちろん別れたのですが、2年後ぐらいに女性が自分のエッチな画像を投稿するサイトにて、明らかに彼女っぽい人のものを見つけて、さらに複雑な気持ちになりました。あ、画像は保存しました。やかましいわ。はい、ということですね。なるほど。なかなかヘビーな体験をさらっとコミカルに語ってくださいましたね。ありがとうございます。どうしようかな。まあじゃあ広島編で一言いきます。体は交わったけど道は交わらんかったんじゃ、ということですかね。まあなんていうんですかね、まあ、もしかしたらですよ、もしかしたら彼女はこういろんな方とそういうことがしたい側の人だったかもしれないし、こう趣味とか性質とかいろいろ合わないこともありますからね。ぜひ切り替えていただいて、はい、次に行ってもらえたらなと思います。でもとりあえず次の彼女にはその画像は絶対に見せないようにしてくださいね。よろしくお願いします。はい、というわけで一旦切りましょう。危ない体験談のコーナーでした。危ない歌。このコーナーでは皆様からお寄せいただいたちょっと危ない歌を紹介させていただきます。危なさはどんな方向性でも結構です。というわけで本日はラジオネーム姫氏さんからリクエストをいただいています。これはまさかまさか僕の危ないラジオでこんな有名な曲をリクエストしてもらえるなんて思わなかったですね。逆にちょっと恐れ多いんですけども、夜遊びさんで夜にかけるです。というわけでお送りいただいたのは夜遊びさんで夜にかけるでした。というわけでこの歌がどう危ないのかを解説していくということなんですけれども、すいません僕なんかが語ってしまいまして、このまず夜遊びという、グループはコンポーザーである綾瀬さんとシンガーソングライターのいくらさんによる音楽ユニットであるということでして、この歌に関しましては実は、小説投稿サイト物語 .com で行われたイベントによって投稿された小説を歌にしたという経緯があるそうなんですね。夜にかけるの元になった小説がタナトスの誘惑というタイトルの小説だったということなんですね。で、これも読ませていただきました。短編ながらすごく読み応えのある小説だったなという思いますね。 この夜にかけるという曲にされた段階で歌詞もかなりぼかしていらっしゃるんですけども、これはやっぱりストーリーが歌の中にありまして、死を連想させるというストーリーになってるんですよね。で、まあ個人的な見解も入りますが、主人公の男性の方がいらっしゃって、おそらくはラストに屋上から飛び降りて、まあ自らの命を絶ってしまったのではないかな、そういうことを連想させる内容なんですけれども、これがですねすごく美しく表現されてるんですよね。その死への誘惑っていうんですか、これがいかに甘く人を誘うか、そういったことを表現している歌なのではないかなと僕は思いましたね。この小説および歌にはですね、ヒロインが登場するんですよ。で、そのヒロインが主人公である男性を、まあ、死へと誘惑する、そういった形になってるんですが、まあ、読み方によってはそのヒロインの女性も実在しない人だったのではないかという見方もできるんですよ。そういったことも踏まえてですね、ちょっと危ない感じが漂う構成になっています。ただこれはさっき言いましたけど、僕の個人的な見解です。読まれた方によって捉えられる感想とか違うと思うんですよ。そういったことも踏まえてすごく奥深い物語になってらっしゃいますので、興味が分かれた方はぜひ見に行ってください。物語 .com ではタナトスの誘惑というタイトルで小説が掲載されています。はい、以上危ない歌のコーナーでした。ありがとうございました。危ない体験談のコーナーなんですけれども、このコーナーに関しては、若干いつもと違うテイストで放送させていただきます。ちょっとですね、僕もいろいろ悩んだんですけれども、いつもと、違うテンションで放送しないと良くないなと思うような投稿をいただきまして、それを今から紹介させていただきます。ラジオネーム秘密の心ちゃんさん、読み上げます。以前デリヘル嬢として働いていました。失恋をした後でやけになっていたので、寂しさを埋めるためでした。お客さんのつかない日はないくらい、まあまあ忙しくしていたある日、お客さんの部屋に着き挨拶を交わし、一緒にシャワーを浴び、気づけばそのお客さんに身動き取れないようにされ、声を出さないように口元を押さえられ、禁止としている行為へ。必死に抵抗しましたが、男の人に力でかなうはずもありません。満足したらお客さんは颯爽と帰っていきました。事務所に戻り、取り乱すように泣き崩れ、事務所の方へ病院に連れて行ってもらい、薬をもらいました。24時間以内に飲めば揉み消せる、そういった薬です。その後夜の仕事は辞めましたが、夜のお仕事は簡単な仕事ではありません。身の危険と隣り合わせ、そういったサービスを使う男性はどうか優しさと愛情を、そして働く女性の皆さん気をつけてください。はい、投稿内容は以上となっています。ラジオネーム秘密の心ちゃんさんに単純にありがとうと言いたいと思いました。そういった風俗店という言い方をしますけれども、僕は、幸せを増やしている仕事だと思ってます。でもそれだけで逃げたら卑怯だなとも思うんで、僕はちゃんと自分の考えを言います。はっきり言いますけど、僕は風俗店は世界に必要な職業だと思ってます。異論はもちろんあると思いますけども、僕個人の考えとしてはそうだと言います。まあ人類の歴史とずっと一緒にあった仕事なんですよ。もう多分誰も知らないぐらい以前からずっとあった仕事っていうことはですよ、多分本当に人類に必要な仕事なんだろうなとも思うんですよね。ただこんなことを言うと、お前はじゃあ自分のね娘がもしいたとして、で娘がそういった風俗店で働くって言ったらそれでいいのかっていう人がいるんですよ。僕の意見は変わんないですね。 変わらないです。でもしなんか僕の娘がいたとして、その娘がそういった仕事に就きたいと言ったならば、僕はまずちゃんと話し合って、その上でも娘がしたいって言うんだったら、僕は自分にできる限りの形でその子がね、ちゃんとその世界でやっていけるように応援すると思います、します。何を犠牲にして何を得るのかはその人にしか決められないからだ、うん、もっと言うと、普通はこうとか常識的に考えたらこうだよねとか、誰かが勝手に決めた物差しに縛られる必要はないからだと、うん、思うんです。誰だって何かを犠牲にして何かを得てると思うんですよ。あなたも家にいて家族がいてすごく安らかな時間を過ごせるじゃないですか。でも仕事に出て外に行きますよね。なんでですか？家にいたらこんなに幸せな時間が過ごせるのに。それは時間を犠牲にしてもお金を得たいからじゃないですか。誰だってそうやって何かを犠牲にして何かを得てると思うんですよ。で、そうやって自分なりに得たものはどんなものであってもその人だけのものだから、それを悔やんだり過去をなくしたいとか思う必要はないんじゃないかと僕はそう思うんです。いろんな経験をしたあなたが今そこにいる、そんないろいろあった今のあなたがあなたの人生史上一番素敵なはずだと僕は思います。これは心から、すいません、多分ねうまく喋れてないんですけど、すいません、ちょっと僕ではこのあたりが精一杯なんですけども、僕はそういうふうに思いました。この件に関しては、どんなご感想でも結構です。批判でも何でも、ぜひください。はい、あえてこういったお話もした方がいいのかな、そう思って放送させていただきます。はい、以上危ない体験談のコーナーでした。はい、というわけで、いかがだったでしょうか、危ないラジオ。ちょっとですね、後半いつもと違うテンションでお送りしました、すいません。来週からはですねいつも通りのテンションでお送りしますので、ぜひよろしくお願いいたします。現在ですね、募集しております企画は4つ。危ない体験談、丸々な音声、危ない歌、そして伝説のハッシュタグ、ぜひどしどしお寄せください。投稿に関しては僕アンディのツイッターアカウントまでお願いいたします。アンディアットマークラジオスター（括弧4代目）という名前でツイッターをしております。ツイッター ID 危ないラジオ、アットマークの後は危ないラジオ、こちらでやっていますのでどうぞよろしくお願いいたします。企画の詳細ですとか投稿方法もそちらの固定ツイートで記載してありますので、ぜひご確認ください。さあ、それではこの後1時30分から始まるりょうさんの番組をよろしく。それではまた来週お会いいたしましょう。危ないラジオのアンディでした。優しい人が優しいままで、危ない危ない危ないラジオ、笑って明日も過ごせるように、危ないことは面白い、危ないことは面白い。